はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラー書、民老の御霊前概評、本日も始めていきたいと思います。本日はちょっと始める前にですね、まずちょっと前置きをしようと思うんですけども、ちょっとこの前ですね、今まで使ってたパソコンがですね、ちょっとお釈迦になりまして、で、新しいパソコンに買い替えたんですよ。で、そのパソコンに変えたんですけど、ちょっとマイクがですね、今まで使ってたマイクがちょっと使えなくなりましてですね、で、ちょっと新しいマイクで撮っておりますので、ちょっと今までとですね、なんていうか音質がかなり違うようになってると思うんですけども、ちょっとそこら辺ご了承いただきたいなと思います。はい。多分ちょっと曇りかかった声になってるかなと思いますけど、まあ、それほど変わってなかったらそれはそれで、いいんですけども、はい。ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれません。はい。もしかしたら今までよりかは良くなってるかもしれないですけども、はい。まあ、そんな感じで、ちょっと新しいマイクでですね、始めようと思うんですけども。で、今回ですね、披露する映画はですね、ピクサーのですね、ディズニー、ピクサーの最新作であるインサイドヘッドですね、現代がインサイドアウトですね。はい。これ今日見ていたんですけどもですね、もう非常に面白かったですね。というかもう傑作やと思いましたね。はい。で、なぜそんな傑作やと思ったかっていうことをですね、これから話そうと思うんですけどもですね、この話ですね、まあ、今回のインサイドヘッド、まあ、非常にですね、今までのピクサー映画に似てるんですよね。はい。というのも、監督はピート・ドクター監督なんですけども、ピート・ドクターといえばですね、まあ、ピクサー史上に残る傑作ですね。モンスターズインクを撮りまして、で、その後にカール・ジーさんと空飛ぶ絵とかを撮ってたんですけども、今回のインサイドヘッドは、まあ、これモンスターズインクですね。モンスターズインクの影響というか、まあ、それに非常に近いと。で、あと、近いのは、そうですね、まあ、ピクサー映画のですね、まあ、金字塔というかですね、まあ、これがなければピクサーは、まあ、立ち上がらなかったというか、その後ですね、映画を撮れなかったと思うんですけど、トイストーリーですね。はい、ジョン・ラスター監督の、まあ、傑作、大傑作、トイストーリーありますけど、この二つ、トイストーリーと、あとモンスターズインク、まあ、ピクサーを代表する名作の2本に非常に似ている、作品でしたね。というか、それの正当後継作品のようなイメージを受けましたね。はい。なんでですね、まあ、ジョン・ラセターの後ですね、まあ、いろんな監督がディズニーのピクサーでですね、まあ、デビューしてですね、まあ、いろんなところで活躍してますけど、まあ、例えばですね、ブラッドバードとかはそうですよね。はい。ミスター・インクレディブルで非常にですね、まあ、私はピクサー映画の中でミスター・インクレディブルが、まあ、ベスト作品なんですけど、まあ、あれを撮った監督はですね、まあ、その後、まあ、いろんなところで活躍してますね。はい。まあ、アニメーションのところでも活躍してますけど、あと実写の方でね、まあ、非常に活躍されてる方ですけど、この前もね、トモローランドっていうですね、まあ、これもディズニーでしたけど、それの実写のやつですね、を撮ってましたけど、まあ、そんな感じでいろんな、監督がですね、デビューしてるわけなんですけども、まあ、その中でも、ピート・ドクターはちょっと今回このインサイドヘッドを見て、まあ、本当にここジョン・ラッセラの後継者になるんじゃないのかなと思うぐらいですね、まあ、非常にトイ・ストーリーに似た作品になってましたね。はい。でですね、まあ、この映画ですね、まあ、非常にこう根底にあるのは、なんとか本当にトイ・ストーリーとモンスターズインクと非常に似通ってるんですよ。で、何かっていうと、まずあれですね、その親として、保護者ですね、保護者として子供にどうやって接するかっていう話ですね。はい。で、それと、あと、まあ、これがまた面白いところなんですけど、職場ですね、まあ、会社とか学校とか、そういう職場での問題をどうやってみんなで解決していくかっていうですね、まあ、そういう話になってますね。はい。で、これはですね、まあ、いろんな、ピクサー映画とかディズニー映画でも繰り返しやられてる作品の方なんですけど、例えば前にですね、ちょっと2年ぐらい前に公開された、シュガーラッシュっていうですね、これはディズニーの、まあ、ピクサーじゃなくてディズニーのですね、オリジナルアニメーション、作品がありましたけど、これも非常に、まあ、トイストーリーに似てると、私も前のどっかの批評でちょっと合わせて批評した時に話したと思うんですけども、非常にトイストーリーに似た話で、これもなんていうか、職場の話なんですよね、簡単に言うとね。職場が非常に大変でですね、どうやってみんなでそれを解決するか、一つの問題に対してどうやってアプローチするかっていう話になってて、全然子供向けじゃないやんってその時も言った気がするんですけども、今回のインサイドヘッドもですね、なんていうか、子供が楽しめるというより大人が楽しめるような作品になってましたね。まあ、ここら辺は本当にピクさん毎回そうというかですね、大人というか、親父というかですね、お父さんお母さん世代の人はもう抜群に面白いけど、子供が見たら、まあ子供も見て楽しめるようにですね、やっぱいろいろアクションとか織り混ぜてるんですけども、まあ、それにしても、やっぱり、 親目線の作品が多いんですけども、非常にそれに近い感じになってましたね、今回のインサイドレッドもね。はい。でですね、まあ、やっぱ今回ですね、その、まあ、親として子供にどうやって接するかっていうですね、まあ、親の成長物語でもあるんですけども、で、これを考えたらですね、この前にですね、公開された細田守監督のですね、化け物の子っていう映画があったんですけど、これもちょっと連想しましたね。はい。あの、化け物の子っていうのは、まあ、確か先週ですね、まあ、興行収入、日本ではその1位を、取ったと思いますけども、まあ、そのくらい、まあ、全国で大ヒットしている映画なんですけども、で、私はあんまり細田守監督って、の映画ってあんまり好きじゃなくてですね、なんていうか、もうすごく話はいいんですよね。その、例えば細田守監督といえばですね、まあこの前の、狼子供の雨と雪でしたっけ、と、あと今回のですね、化け物のこと、まあどちらもですね、まあ非常に子育てというものがテーマになっている作品の一つ、二つなんですけども、この監督ですね、本当になんていうか、親と子の絆ですね、その親が非常にこう子育ての面で苦労したりとかですね、まあ子供がやっぱ反抗するわけですよね、それに対して悩んで、親も一緒に傷ついてっていうですね、そういった描写っていうのはものすごく、丁寧なんですけども、まあこの監督ですね、クライマックスになったらなんか抽象的になるっていうところがですね、私としてはあんま好きじゃない監督なんですよね。はい。あの、物語が非常に抽象化していくんですね。というか、関連的になっていくというか、はい。今回のね、その、化け物の子もですね、中盤までのその、まあ、父と子ですね、まあ、仮親なんですけども、まあ、お父さんもどきのですね、化け物が、子供を育てていくという、そこの過程はすごくいいんですよね。はい。まあ子供も、まあなんていうか非常に嫌な感じの小僧やったんですけども、この男の子がどんどん立派な、一人の男に成長していくの、いくのとともにですね、その、親代わりやった化け物の方も、その熊鉄っていうですね、化け物の男の方も、だんだん親としてですね、自覚を持って子供に接していくようになると。まあそういったところは良かったんですけど、あの、まあこの映画最優秀でいいなというかアクション的なことになるわけですけども、で、なんていうか、ラスボスみたいなのが出てきて、それで戦うって話になるんですけど、なんていうか、ここら辺からものすごく、なんていうか、象徴的な、関連的な話になっていくんですね、アクションが。はい。なんか、まあ、言うたら、その、なんていうか、ね、まあ、普段私たちが言い出る物理法則とか、そういうものを完全に無視したですね、なぜそれが敵に当たると敵はやられるのかとかですね、そういうのが全く理解できないような展開が出てきて、私はそういうのをちょっと苦手なもんですから、で、細田守監督の作品でやったら、あれですね、サマーウォーズもそれに近かったですね。あれも仮想空間で戦う話でしたけど、まあ最後のですね、敵の倒し方っていうのが、何それみたいな感じで、私としては結構がっかりポイントだったんですけど、まあ今回も同じような感じで、ちょっと私には、化け物の方はちょっとがっかりな作品だったんですね。そこら辺がね、最終的なところで。はい。で、まあ、ただ、ね、あの、父と子の関係っていうところでは、その親と子の関係っていうところは、細田守監督非常に、すごい監督やなぁとは思ってるんですけども。まあ、そんな感じでですね、ちょっと、ま、簡単に化け物の話は置いといてですね。で、今回のインサイドヘッドなんですけど、まあ、これも、ま、先ほどから申しましたとおり、その子育ての話なんですよね。はい。で、誰が子育てをするかっていうと、まあ、これが非常に、なんか、ピクサーらしいなぁと思いますけど、感情たちなんですね。はい。なんていうかですね、人間の感情、それが出てきてですね、それが、実際に主人公としてですね、動いていくわけなんですけども。で、まぁ、ちょっと前置きが長くなってますけど、ちょっとここにチラシがありますので、そこに書いてあるストーリーを簡単に説明してみたいと思います。今回はこんな話ですね。11歳の少女、ライリーの頭の中に存在する5つの感情たち。喜び、怒り、ムカムカ、ビビり、そして悲しみ。ライリーと共に生まれた彼らは、彼女を幸せにするために奮闘の日々。だが、ライリーを悲しませることしかできない悲しみの役割だけは大きな謎に包まれていた。ある日、ライリーは住み慣れた街を離れ、友達もいない見知らぬ土地で暮らし始める。不安定なライリーの心は、感情たちにも大きな大事件を巻き起こし、頭の中の司令部から喜びと悲しみが放り出されてしまう。二つの大切な感情を失ったライリーは危機的な状況になり、このままでは心が壊れてしまう。果たして感情たちはライリーを救うことができるのだろうか。そして悲しみに隠された驚くべき秘密とは。はい、ということですね。はい。まあ今回ですね、先ほどから申しました通り、監督はピート・ドクターですね。 はい。なんですけども、まあ、この映画ですね、まあ、まず、非常に面白いのは、やっぱその主人公たちですよね。はい。この、喜び、あと、ビビリで、怒り、ムカムカ、悲しみですか。英語で言うと、その、ジョイ、フィア、アンガ、ディスガスト、サッドネスという名前になってるんですけども、これですよね。なんていうか、今までそのディズニーっていう会社自体はですね、まあ、本当に今までいろんなですね、ものを擬人化してきたわけですよね。はい。まあ、わかりやすいんですと、動物ですね。はい。ディズニーといえば、まあ、まずミッキーがそうじゃないですか。二足歩行で歩くネズミなわけですけども、まあ、そこから始まってですね。で、いろんなキャラクターを、擬人化していって、で、その後にですね、なんていうか、まあ、ピクサーが最初に始めたことは、無機質のものを擬人化させるということですね。まあ、非常に有名というかですね、毎回ピクサーの映画が終わった後にですね、ロゴのとこ出てきますけど、そのルクソジュニアっていうですね、なんていうか、電気スタンドですね、電気スタンドの親子、の短編から、ピクサーは始まったわけですけども。で、そこからですね、まあ、魚の擬人化をしたり、アリの擬人化をしたりですね、あと、おもちゃの擬人化をしたりとか、まあ、いろんなものを擬人化していってですね、まあ、積み上がってきた、まあ、伝統があるわけですけども。で、まあ、だんだんその人間を描くようになってきたんですね。まあ、まあ、これは当たり前の流れと思いますけども。まあ、カール爺さんとスラトウェイもそうですし、あと、ミスターイングレディブルもそうですけど、まあ、どんどんその人間も豊かに描けるようになってきたと。ね、その、まあ、それまでは髪とかですね、あれですね、人間のその髪の毛っていうのが、の質感をですね、まあ、3DCG アニメで出すのが非常に難しいと言われたんですけども、まあ、ピートドクター監督のモンスターズインクでですね、非常に画期的でいいなですね、そのサリーっていう怪物が出てきますけど、あれ。サリーのですね、そのなんていうか体毛ですね、の、その髪の毛の毛ですね、毛の感触っていうのを CG で描くことに非常に成功してですね、で、それからまあ人間も描けるだろう、これやったらっていうことで、まあ、どんどん描いていったんですよね。はい。で、まあ人間も、きちんと、完璧に描けるようになってきた、それぐらい CG の全盛の時代にですね、次はもう擬人化するもんがないじゃないかと。だって人をね、完璧にですね、描けるようになったらもう次ないやないかって話になるんですけども。で、最終的にこう、金脈というかですね、残ってたのがその感情ですね。人間の感情を擬人化しようというところですね。はい。もうこれはよく考えたなというか、本当に、なんていうか、こんなことよく考えれるなって話ですよね。設定としてね。はい。まあその、こういう話自体はあるんですよね。はい。で、これ、ちょっと一時期ですね、その、このインサイドヘッドが、その、公開されますっていう前の話でですね、ちょっと話題になってたんですけど、まあ、この前映画化もされましたけどですね、少女漫画やったと思いますけど、ノーダイポイズンベリーっていうですね、その漫画があるんですよね。はい。で、これは非常になんていうか、インサイドヘッドの話が一緒でですね、まあ、一人の、まあ、OL、じゃないか。なんか、携帯小説か。な、まあ、携帯小説を書いてる、ライターの女性がいるんですけども。で、まあ、もう30ぐらいだったと思うんですけど、その未曾有ぐらいの女の人と、なんていうか、まだすごく若いですね、大学生ぐらいの男の子との恋愛っていうですね、まあ、非常に型としてよくあるパターンですね。最近やったら、前もね、ドラマ化しましたけど、今日は会社休みますっていうですね、少女漫画がありましたけど、あれもね、その OL とその大学生の恋愛やったんですけど、まあそういうのが、まあ少女漫画の型としてあるわけですね。そうなんですけど、脳内ポイズンベリーが面白いのは、なんていうかあれなんですね。いい歳したその女性とその大学生ぐらいの男の子との恋愛っていう普通の話なんですけど、それにね、特徴的になってるのが、感情たちが擬人化してですね、主人公の頭の中でいろいろディスカッションするっていう話なんですよね。で、その脳内ポンズベリーの方は、そのなんていうか、その頭の中に確か5人ですかね、5人のキャラクターがいるんですけども、まあ男女別々でですね、ある人はすごく皮肉屋だったりですね、である人はなんていうか、結論、弾力が全くなくてですね、多数決に従うような人だったりとか、で、楽天家がいたりですね、泣き虫がいたりとか、まあそういったですね。まあこれも結構その、ね、感情一つ一つが擬人化してるっていうパターンでしたけど、脳内ポイズンベリーもですね。はい。まあこの脳内ポイズンベリーの方はですね、まあ私の感想で言うと1巻ぐらいで終わっとけば面白かったなっていうんで、なんか続くに従って、で、その設定だけじゃなかなか 伸ばすの難しいんじゃないかっていうのはちょっと思うところではあるんですけど、まあそういった漫画も一応ですね、あるはあるんで、まあこのインサイドヘッド自体がそのなんていうか、あまりめちゃめちゃ画期的なですね、アイデアに基づいた作品ではまあないんですけど、まあそれにしてもやっぱりですね、ピクサーすごいなと、本当に設定思いつかない普通はっていうことをよくしますよね。はい。毎回毎回すごいなと思いますけど、まあたまにそのね、まあこの映画ほとんどみんな忘れてるでしょうけど、その何でしたっけ、メアリーと恐ろしの森です。メリダか。メリダと恐ろしの森とかね、そういう何でか凡作と言ってしまわないできないような作品もありますけど、まあそれにしても非常に画期的な作品が多いんじゃないかなと思うのが、ピクサーですから、まあ今回もそうかわけないですけども。はい。で、ちょっと話を進めますとですね。まあ、話としては非常に今回、もう、王道中の王道ですね。はい。まあ、まあ、これ5人のですね、その、まあ、感情、まあ、喜びと、悲しみと怒りと、ムカムカとビビリとが出てくるんですけど、まあ、この5人のうちの2人ですね、喜びと悲しみの2人が、ちょっとあることからですね、冒険をしないといけなくなると。で、冒険をしていって、まあ、成長すると、というですね。まあ、非常に正当派なロードムービーですね。はい。行って、どっかに行って、どっかから帰ってきたら成長してきたっていうですね。まあ、非常になんていうか、土定番中の土定番。まあまあ、物語の、本当に基礎中の基礎ですよね。まあ、それを今回やってるわけなんですけども、はい。で、ですね。これ、まずですね、なんていうか、話がですね、話、本質に入る前にですね、ちょっと細かい面白かったところを話そうと思うんですけど、まず面白かったのはですね、その、まあ、これは個性豊かなですね、この主人公5人たち、感情の5人たちの、なんていうか、個性ですよね。というか、一人一人が感情やから個性が固まってて当たり前なんですけど、それにしてもなんていうかですね、もう一人一人がなんていうか一回見てですね、そのキャラクターの言動を見てしまったらもう忘れられないぐらいの、個性的なキャラクターですね。その、喜びも悲しみもですね、怒りもムカムカもビビりもですね、まあ、それぞれが非常になんていうか、その特徴を抑えてってですね、はい。まあそこら辺が非常に面白いよ。まあ怒りは当然怒りっぽかったりですね、その、ムカムカはなんか、いつもですね、なんかイラついてたりするんですけども、そこら辺のキャラクター造形が非常に面白いですね。もうコミカルで楽しいですね、見てて。はい。で、あと非常に面白かったのはですね、あと、あれですね、こう三次元、まあ先ほど言いました通り、今ってですね、その、まあ三次元のそのアニメーションが非常に発達して、で、3D アニメーションでですね、なんていうか、どんなものでさえリアルに描けるようになったじゃないですか。人間であっても、金属であってもですね、動物であっても、無機物であっても、どんなもんも非常にリアルに描けるようになったんですけども。そこに来てですね、まあ、あえてその、戻るってことですね、退化させるっていうギャグがあってですね、今回。その途中でですね、ちょっと、すみません、今からその、物語でこういう場面って、その、具体的に話していきますけども、まあ、ちょっと今回、ネタバレしますんで、ちょっとご注意くださいね。はい。駅にですね、その、主人公である、その、喜びと悲しみが、その、なんとかして司令部に戻らないといけないというところで、その、ね、電車に乗って、列車に乗ってですね、その、汽車に乗って、戻るために、その、駅に行くじゃないですか。で、駅の近道だよっていうんで、その、リンドンっていうですね、その、まあ、その、あれですね、ライリーっていう女の子が、桃を描いてたですね、空想上の、動物っていうのにですね、導かれて、近道をしようとするんですけども、で、そこに近道行くところでですね、その、どんどんどんどん分解されていくんですね、この、喜びと悲しみとディンドンがね。はい。で、どういう風に分解されていくかっていうとですね、まずその、非常に立体的なキャラクターとして出てくるわけなんですけども、彼らはですね、まずその、なんていうか、ピカソとかに代表されるのはキュビズムになっていくんですね。はい。ピカソっていうのは、まあ、非常に有名な話で、そう、なんていうか、普通のですね、なんていうか、まあ、普通の見方をして、物を捉えて絵を描くんじゃつまらへんっていうことでですね、そう、なんていうか、右からも左からも同時にですね、その、まあ、視点を見て物事を描くっていうことをやったんですね。はい。で、それで描かれたのが、その、落語などがそういった絵やったりするわけですけども、なんていうか、全く、ね、その、見る人が見たらわけわからん子供の落書きに見えるっていうピカソの絵ですね。はい。で、まあ、そういう絵にですね、喜びとか悲しみが変わっていっちゃったりですね。だから、なんていうか、 三次元的に見てたやつがですね、その、まずその視点が二つの段階から見るようなキュビズムのですね、形に分解されるわけですね。はい。で、その後には二次元になっちゃうんですね。そう、なんていうか、スーパーマリオ、一番最初のスーパーマリオブラザーズみたいなですね。なんていうか、本当に面だけでできた世界になっちゃって。で、奥行きがないっつって、その、出れなくなったりとかですね。で、最終的には一次元ですね。もう、線しかないと。X 軸しかないっていうですね、棒になっちゃったりするんですけど、ここら辺も面白いですね。なんていうか、今 3DCG 全盛の時代にそっちに退化するっていうのをギャグにしてるわけですね。はい。で、やっぱりこういうセンスというかですね、考えついてもなかなかやらないと思うんですよ。普通のスタジオやったらですね。はい。で、あえてそれをやっちゃおうっていう精神ですね。まあ、この辺はピクサーすごいなと、やっぱりですね。まあ、普通のスタジオじゃやらんようなことも普通にやっちゃうところがすごいとかなと思いますけども。はい。で、あとはその、子供ならではのですね、視点とかで描かれる怖いものが出てくるところとか、結構私の見た劇場内では子供が怖がってましたね。はい。何が出てくるかというと、ピーマンが出てくるんですね。これも面白いですよね。その子供が嫌いなものの代表、ピーマンですね。はい。すごく巨大なピーマンが出てきてですね。その喜びと悲しみに迫ってくるわけですよね。まあ、ライリーが、普段嫌いなものを、深層心理の方に、のけてるんですよね。で、それの代表がピーマンでですね。巨大なピーマンが、倒れかかってくるっていうですね。まあ、私 2D で、しか見れなかったんですけども、3D で見たらですね、なんで奥行きがあるピーマンが転がってくると、まあ見る子が見たら非常に怖いだろうなと思いますね。はい。まあ、私自身は、なんていうかね、まあ嫌いなもんないんで、別に大丈夫なんですけど、まあ子供ね、ピーマン嫌いの子供が、まあ、これを見たら非常にトラウマもになるんじゃないかなとは思いますけど、まあそれとか、あとあれですね、その同じく怖いもんで出てくるのがピエロですね。はい。まあ、英語で言うとクラウンですけど。で、クラウンがですね、まあ、その、ライリーが嫌いなものの代表で出てくるんですよね。はい。で、これはいわゆるあれですね、その、ピエロ症候群って言われてるやつですね。はい。なんていうか、ピエロが潜在的に怖い子供ってですね、実は結構いるらしいんですよね。はい。なんていうか、ピエロ恐怖症ってそのままの名前で呼ばれてますけども。まあ、確かにピエロってですね、まあ、なんていうか、まあ、同化ですけども、まあ、クラウンって、まあ、面白おかしい、おどけてるんですけども、まあ、本人自体は、その、まあ、おどけてるんですけど、まあ、物悲しさの象徴とかだったりするわけですけども、実際ちょっと見た目怖いですよね、白塗りでね、なんていうか、いつも笑ってて、無理やり笑わされてるような顔をしてるわけですね。はい。だから非常にちょっと、まあ、見る人が見ると、これは怖いだろうっていうビジュアルがピエロですけど、で、それが怖いもの象徴として出てきたりですね、まあ、これも面白いですね。はい。で、あとやっぱ一番ですね、面白かったのは、まあ、これ劇場内大爆笑してましたけど、みんな。はい。あれですね、その予告編でも見れましたけど、お父さんとお母さんの頭の中ってのが出てくるんですよね、主人公と同じようにね。はい。で、お父さんとお母さんがですね、その主人公のライリーがですね、なんか元気がないっていうんで、その、まあ、学校で恥をかいちゃったんですね。で、それで、どうしたのって感じで、お母さんが目くばせしてですね、なんか聞くんですけども、やっぱり元気がないということで、旦那の方にですね、ちょっと、フォローしてよみたいな感じで目配せするんですけども、で、そこで旦那がその意を汲み取らなくてですね、とか、話聞いてなかったんですよね。飯食うことに集中してて。はい。で、そういえば、もう学校はどうやったみたいなね、傷に塩を塗り込むようなですね、ことを、その、ライリーに聞くんですよね。で、お母さんがそれに対して、ダメだこれは、みたいな感じで、考えるんですけども、これがその頭の中でそのいろんな感情たちが、それについてああだこうだ言うみたいな、シーンになってるんですね。で、ここら辺もは、ここは本当に面白かったですね。なんていうか、あとお父さんがね、そのなんていうか、そのライリーに切れる、怒るときはですね、なんていうか、雷スイッチっていうのがあってですね、雷を落とすためにですね、なんていうか、スイッチを押すんですけども、そのスイッチがですね、なんていうか、まあ、非常用になっててですね、普段は鍵がかかってるんですよね。で、二つの鍵を同時に回して起動させないといけないっていうんですね。だからどっかの核兵器 例で見たようなですね。まあ、よくそのアクション映画であるタイプですけど、まあ宇宙戦艦ヤマトとかもそうですけど、まあそういうですね、例えば男の子が考えるなんかかっこいい感じっていうのを入れてたりしてですね、お父さんの頭の中いつまで経っても幼稚っていうですね、逆にお母さんの部屋とか、お母さんの頭の中のその感情たちが住んでる部屋は非常にボドランな感じでですね、なんていうかゆったりした感じなんですけども、お父さんのはいつまで経ってもなんていうか、メカとか、そんな感じなんですよね。はい。ここら辺もなんていうか、男と女の、そうなんていうか、頭の中のですね、ちょっと感じっていうのが表現されてて面白かったですね。もうここはほんまにもう劇場内大爆笑でしたね。はい。みんな笑ってましたね。で、まあそんな感じで、いろんな個々の話が非常に面白かった、インサイドヘッドなわけですけども。で、これからちょっと、ね、まあ、物語の核の方に話していこうと思いますんで、まあ、本格的にですね、ちょっと、ストーリーの方に話していきますけども。で、これまず先ほども、ね、最初の方に言いましたけど、まあ、これ結局職場の話なんですよ。ね、まあ、トイストーリーも職場やったわけですよね。で、モンスターズインクももちろんインク、会社が舞台の職場やったわけなんですけども、トイストーリーがそうやったのは、そのなんていうか、で、その子供たちを喜ばすことが仕事としてあるおもちゃたちっていうのが、互い互いをですね、その見染め合っていくっていう話でしたよね。そのウッディとですね、そのバズがいてですね。はい。ね、二人の主人公がいて、最初はなんか空気悪いんですよね。ウッディが最初、ね、主人公のですね、主人公というかアンディって男の子の、お気に入りのおもちゃなんですけども、どんどんどんどんその場所をバズ・ライトイヤーっていう最新式のおもちゃに奪われていくと。で、でですね、俺の方が偉いのにっていうです。俺の方がベテランなのにっていう感じなんですけど、どんどんどんどんね、その若手の、なんていうか会社員にね、その、人気者の座を奪われていくベテラン役者、ベテランね、その会社員みたいな感じだったんですけど、それなんでやっぱり、会社なわけですよね、話を。なんか、職場の話をしてたわけですけど、まあそこでいろんな困難を乗り切って、だんだん、会社の職場の仲間として認め合っていくっていう話が、トイストーリーですね。で、先ほど言いました2、3年前に公開された、その、まあ、シュガーラッシュっていうのもそうでしてですね。まあ、主人公は嫌われ者で職場の。嫌われ者でですね、まあ、みんなから、まあ、なんていうか、煙たがられてるんですよね。まあ、なんていうか、ちょっとですね、そこの、ね、シュガーラッシュで主人公が可哀想だったのは、なんていうか、憎まれ役をやってるのにみんなから嫌われるんですよね。で、なんでみんな俺を認めてくれないんだろうかっていうんで、そこから、職場から逃げ出してしまうと。で、それが物語というかですね、世界の崩壊の鍵になっていくというのがシュガーラッシュやったわけなんですけども、で、最終的にはみんなから認められてですね、そういった嫌われ役をするのも大事な仕事の一部なんだっていうですね、本当にどこが子供向けなんだよって話がシュガーラッシュでしたけど、で、今回のインサイトヘッドもそうなんていうか、トイストーリーに似てるわけですよね。なんていうか。まあ、5人のですね、まあ、5人の会社みたいなもんですよ。まあ、喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリっていうですね、社員5人がいてですね、それぞれが、その、ライリーという女の子をですね、の幸せのために仕事をしていると、頭の中でですね、まあ、いろんな感情を司ってですね、彼女がその悲しまないように、辛い思いしないように、その、いろいろ、血を知って頑張ってるわけなんですけども、で、そこで司令塔を果たしているのが、その、喜びなんですよね、で、喜びは確かにですね、まあ、司令塔として向いてるわけですね。その、なんていうか、ハキハキしててですね。まあ、喜びですから、いつもテンションが高くてですね、ハキハキしてるんです。司令塔に向いてるわけですけども、それで、ソリが合わないのは悲しみなんですよね。で、悲しみっていうのは、いつもこう、ネガティブでですね、その、喜びがいつもポジティブになると、対照的なんですよね。で、なんていうか、だるだるーっとしてて、ですね、非常にやる気がないと。で、いらんことばっかりするというところですね。で、こういう人って職場にいるじゃないですか、実際には。ね、そう、なんていうか、いつもやる気がなくてですね。で、ね、いらんもんに触ると。で、もう、ね、じっとしといてよ、みたいな人っているじゃないですか、職場に絶対。はい。で、やっぱりね、その、喜びは、この中では、なんていうかですね、なんでしょうね。まあ、現場にいるわけですから、まあ、課長さんとかじゃないですね。課長とか部長とかじゃなくて、係長的な人ですね。主任とか、そういう人。まあ、その職場の中で、その、なんていうか、現場で指揮を取る人ですね。そういうのが喜びなんですけど、この喜びっていうのは、その、言うたらちょっと、上司として、映画の最初に出てくる時点ではダメなんですね。 まあ、悲しみがそういうですね、なんていうか、まあ、いらんことを繰り返すわけですよね。なんていうか、触っちゃいけないって言われてるもんに触ったりですね、なんていうか、いらんところをポチポチいじったりするわけですよ。で、それに対してですね、もう、あなたはね、ここの、ね、輪の中から出ないで、それがあなたの重要な仕事なのよ、みたいなですね、まあ、おためごかしを使ってですね、なんていうか、その悲しみに仕事をさせないようにするわけですね。はい。で、これはまあ、非常に、まあ、会社で働いてる人はわかると思いますけど、まあダメな上司ですよね、こういうことする人はね。はい。どんな人にもちゃんと役割があって、それを全うさせるのは、まあ、優れたですね、そのなんていうか上司というか管理職というか現場監督の責任なんですけど、まあそれが上司はできてないわけですね、最初はね。その、喜びはそれができてないと。で、その状態で二人で旅をすることになってしまうと。ね。まあ、反りが合わない二人なんですよね、言うたら。その会社同士でですね、まあ、まあ、この二人がちょっと一緒に話してると、ちょっとみんな、ね、そばに寄りがたいみたいな人っているじゃないですか。その二人がですね、なんていうか、出張二人きりで行けなくなったっていうと、ちょっと周りもみんな、おい大丈夫かってなるじゃないですか。まあ、そんな感じなんですよ。この映画をね、書くっていうのは。はい。でね、どうなっていくかっていうと、その喜びの言うたら、これは、ね、成長物語でもあるんですよね。はい。じゃあ、喜びっていうのは、先ほどから言ってる通りですね、なんていうか、まあ、喜びを司っているわけですから、主人公っていうかね、その女の子ですね、ライリーっていう女の子の、が、いかにしかね、楽しみを持ってくれるかと。だから、その、ライリーがですね、いつも楽しい思いを、してくれるように、いろいろ行動を起こすんですよね。まあ、こういう時はもう楽しいことを思い出せてあげようと、させるんですよね。例えばですけど、その、なんていうかですね、まあ、この映画、その、例えばですけど、その、この世界では、なんていうか、ボールがですね、その感情のボールがその楽しいことが起きたりすると、その楽しい、まあその喜びですね、喜びの色をした黄色いボールがですね、なんていうか、頭の中に運ばれていってですね、で、それが、その思い出と蓄積されていってるっていう話、ビジュアルなんですけども、で、この喜びはその自分の色ですね、その喜びの黄色いボールをですね、貯めてですね、一日の終わりにその黄色いボールがいっぱいあったら、非常に今日はいい日だったねと、そのね、ライリーがですね、いい思い出を乗せたんじゃないかと、今日は精一杯、ね、いい思い出ができたじゃないの、それでよかったじゃないのっていうですね、考えで、なんとかそのライリーが楽しい思いをするようにですね、いろいろするわけですよね。で、それは確かに悪いことではないんですよ。まあ、それが彼女の仕事ですから、あれなんですけども。で、あれなんですね、その、なんでか、まあ、主人、その、ライリーがですね、その、まあ、引っ越ししてきてですね、まあ、サンフランシスコっていう大都会に引っ越してきて、まあ、不安で仕方がないと。で、昔いた家に戻りたいっていうですね、感情で、まあ、眠りにつくわけですよ。で、眠りについたら、そこで喜びはですね、なんていうか、楽しい夢を見させてあげようっていうことでですね、まあ、ほんまそういった夢の管理とかはですね、しちゃダメなんですけど、喜びはその自分のですね、その色をついた、その喜びが詰まった、ボールをですね、その頭の中に投影してやってですね、楽しい夢を見させてですね、そのライリーをですね、その楽しい感情で満たして、その眠りにつかせてあげようとするんですよ。で、まあ、これ自体は別に一見いいように思うんですけども、これはやっぱ問題なわけですよね、その何ていうか。やっぱりその、夢っていうのはですね、やっぱ辛いこととか悲しいこととか、まあそういったことを、まあ、なんていうか、頭の中で整理する時間なんですよね。っていうのはよく知られてますけど。だから、その、ね、寝るってのは非常に大事なことなんですよね。なんていうかね。だから、寝ないとなかなかその、自分の中で、いろんな感情とかが、ね、朝とか昼とかに起こった、悲しいこととかも消化できなかったりするんですよね。で、そういうのを考えずに、その、喜びはいろいろ、その、主人公に、っていうか、ね、ライリーに、いい夢を見せてあげるとしちゃうんですよ。ね、そういう感じです、なんですけども。でも結局、ストーリーとして、そういう、ね、人間の喜び、まあ、喜怒哀楽の喜ですね、楽しい、嬉しい、そういった気持ちだけじゃダメなんじゃないのっていう話が、この、インサイドヘッドの、覚悟なんですよね。はい。喜びも悲しみも、人間には非常に大事な感情なんだということですね。例えば、その非常にこれが分かりやすい例として出てきたんですけども、その、ディンロンっていうですね、その、 なんていうか、象みたいなですね、豚みたいな、なんかそういった、ね、ライリーがですね、頭の中でその、実際、その、幼少期の時に、その、イマジナリーフレンドとして、まあ、空想上の友達として、自分の、と一緒に生活してた空想上の動物がいるんですよね。で、彼が、その、頭の中に住んでるんですけども、で、彼の思い出のですね、ものが、なんていうか、ゴミ箱に捨てられちゃうんですよね、その、なんていうか、そこに捨てられたらもう戻ってこれない、ようなですね、まあ、その、脳みその中の地の底みたいなところに落ちちゃうんですけど、で、そこでですね、まあ、喜びはそこで、なんていうか、楽しいことをさ、思い出させようとするんですよ、ディンドンにね、こういった楽しいこともあったじゃないと、昔、ね、こういった面白いことがあって、どう、面白くないって、励まそうとするんですけど、それは明らかに空回りなんですよね。はい。で、そこで悲しみっていうのは、まあ一緒に落ち込んであげるんですよね。一緒に悲しんであげるんですよ。で、悲しみっていうのは、だから、そういうですね、人に対してのその、なんていうか、同情の気持ちというか、一緒に悲しんであげる。まあ、だから、想像を働かせるですね、その自分が、その人と一緒やったら、どう悲しいんだろうかっていうですね、まあ言ったら感情移入する気持ちとかを、司っているように見えるんですね。この映画を見てるとね。はい。で、ディンドンと一緒に、その時は一緒に泣いてあげるのが何よりも彼を慰める方法やったんですね。で、ジョイは、というか、喜びはそれがわからないから、ね、喜ばせて自分がね、なんとか楽しいことをね、楽しい思いをしてもらおうっていうことでやるんですけども、それが完全に裏目に出てるんですね。彼女の場合はね。はい。だから、ねえ、その、悲しみの感情っていうのを人間にとっては大事なんだと。ある時は、その人に寄り添ってですね、一緒に悲しんであげることが何よりのですね、ためなんだっていうことを、その喜びは学んでいくわけですよね。はい。で、それが非常に素晴らしい形で出たのがクライマックスですね。はい。で、この映画本当にクライマックス良くてですね、なんていうか、その悲しみも必要なんだっていうのをですね、表すですね、絵が、最後の最後に出てくるんですね。それは、まあ、ライリーがですね、その昔ですね、アイスホッケーをしている女の子なんですけども、そのアイスホッケーの試合でですね、シュートを外してしまって、しまったという大失敗をしてしまったんですよね。はい。ただ、その時の、記憶っていうのは喜びの色なんですけども、なんでそれが喜びの色だったのか、悲しみじゃなくて、喜びの色だったのかっていうのが、最後に出てくるんですよ。で、それは喜びと悲しみが表裏一体の形でやったってことはそこで分かるようになってて、だからこれは本当にすごいですよね。なので、喜びと悲しみ、二つの感情が全くですね、その、全然ね、反りが合わない二人の感情としてですね、映画の中でいろいろ冒険をしていく中で、もう彼女たち二人が、本当は背中合わせやったんやっていうことがですね、まあ、非常に分かりやすい形で絵で示されると。で、これは、現代の言う通りですね、インサイドアウトっていうですね、まあ、インサイドヘッドっていうのは、まあ、放題ですけど、インサイドアウトっていうんですね、現代はね。で、これは、なんていうか、背中合わせみたいなね、そういった意味なんですけど、逆向きみたいな、そういった意味なんですけど、まあ、それを象徴するのが彼女たちだったんですね。はい。で、ね、やっぱり、ですね、まあ、それは、その後に出てくるのは、その、特別な思い出っていうですね、その、喜びが、大切にですね、持ち歩いて、まあ、ね、それを、その、なんていうか、大切に思うから、その、今回旅に出ないといけなかったんですけど、その、ライリーが大切に思ってるですね、まあ、喜びの感情ですね。それも、なんていうか、ある時に来たらそれは悲しみに変わるんですよね。なんていうか、まあ、昔あったことでですね、今思うよ、懐かしいけども、やっぱり、今はもうそこに戻れない、悲しい、思い出にもなるわけじゃないですか。だからそこは表裏一体になってるんですよね。喜びの色でもあって、悲しみの色でもあるっていうですね。でそういったのが、その大切な思い出なんだよっていうですね。本当にこれ、それ10歳ぐらいの子供が見ても分からないやろっていうですね。大人になって分かるやろ、こういうのはっていうですね。話が今回インサイドで出てたわけですけども。まあ、非常に素晴らしかったですね、ここら辺がね。はい。だからこれは、思春期の話なんでもあるんですよね。そのライリーっていう女の子が、11歳の女の子が12歳になるまでに、そのなんていうか、まあ、思春期としてどういった成長するのかっていう話なんですよね。はい。 で、やっぱそこではいろんな、まあ、誰でも思春期って、経験するじゃないですか。で、いろんな感情がないまぜになってですね、なんか意味なく悲しかったり辛かったりイライラしたりしますけど、で、それがやっぱ一つ一つの感情が溶け合ってるっていうですね、その、まあ、感情が共存してるっていう状態ですね。で、それこそがやっぱ思春期なもんですから、まあ、だからライリーの、今回はそのライリーの思春期の冒険やったんですけど、やっぱこのインサイドヘッドの話っていうのは、もうどの人ですね、誰の頭の中でも行われた物語なんですよね。ですから非常にこう誰でも感情にできる話なんじゃない、なかったのかなと思いますね。はい。まあですから、まあ映画を見てまだ思春期になってない、ちびっ子たちはこの映画を見てもちょっとピンとこないというか、まあ来れないだろうなと思いますね。まあそういった、まあ子供でも楽しめるように作ってますけども、やっぱりこれは明らかに大人のために作られた映画であるんじゃないのかなと思いますね。はい。まあだから、面白かったですね。はい。なんていうか、だから保護者としてどうあるべきかっていう話ですね。だから今回はその、ね、まあ子供を守る、っていうことはどういうことなのかと。いつもですね、楽しい思いばっかりさせるだけじゃ、子供のためにならないよと。ね、悲しみも怒りもですね、まあ、喜びもいろいろあって、子供っていうのは成長できるんだと。で、それはやっぱり喜び、楽しい思い出だけじゃなくて、悲しい思い出も必要なんですよね。そういうこととかですね。あと、そうですね、職場の話ですよね。そのなんていうか、ね、ぐでっとしてる、いつもネガティブな人ですね。職場にいますけど、そういう人と認まっていかないとですね、話、職場ってのは成り立たないんですよね。はい。だから、言うたらこのね、喜びっていうのは、なんていうか、松岡修造みたいなやつなんですよね。いつも大丈夫だ、大丈夫だ、いけるいけるって言ってる、なんていうか、ものすごいポジティブ、超ポジティブ人間な、キャラクターなんで、こんなやつだけだったら仕事ってできないわけですよね。バランスは取れないんで、いろんな人がいてこそ、職場ってのは、ね、成り立つんだよと。それをやっぱりね、みんなわからないと。ダメなんだよねっていう。まあ、なかなか難しいですけどね。やっぱり嫌な人ってのはいるんでね。うん。なんでこいつはこんなに分かってくれないんやろ、俺の考えをっていうね。まあ、ありますけど。やっぱ相手も人間なんでね。いろんな考えができてるんで。そういうのを見たまっていかないとダメっていうね。はい。なんでかこれ、ね、もう、ピクサーでもそういう話があるんじゃないのかなって思っちゃいますよね、やっぱりね。こう、作ってる人もやっぱり大変だなっていうのはよくわかりますけど、こういう話を作れるっていうのはですね。はい。で、あとはやっぱりね、その、そういった最後に言いましたけど、喜びも悲しみも表裏一体で、それであって人間なんだっていう、なんていうか、素晴らしいメッセージですよね。はい。まあ、これが非常に出てた、今回の、インサイドヘッドでした。はい。で、私はなんていうか、この映画もものすごく好きになりましたね。はい。なんていうか、やっぱ感情移入、私結構映画を見るポイントで、どんだけ主人公たち感情移入できるかっていうのはポイントなんですけど、この映画すごくそのポイントが高かったですね。はい。まあ、誰でも感情移入できる話だと思うんですけど、それにしてもやっぱ面白かったなと。ちょっとピクサーの中では、私としては、ミスターインクレディブルに次ぐ作品になりましたね。今まではその、ミスターインクレディブルとその、レミの美味しいレストラン。まあ、レミの美味しいレストランはあんまり評価してる人少ないですけど、私は非常に好きなんですね、これ。あの、レミの美味しい、どっちもブラッドバード作品だったんですけど、ちょっと今回ピート・ドクター。監督の作品がそれを上位に来たって感じですね。ミスターインクレイブルの次にお気に入りになりましたね。はい。そうそう、あとピート・ドクター監督の映画としては珍しくですね、悪役がいないっていうのも良かったですね。そうなんですよ。この映画悪役がいないんですよね。はい。で、ピート・ドクター監督の映画はその悪役が結構ステレオタイプの悪役がいることが多かったと思うんですよね。その、例えばその、ね、なんだ、モンスターズインクか。モンスターズインクやったら、その、ランドールっていうですね、なんというか、まあ、スティーブ・ブシュミが、というか、スティーブ・ブシュミそのままやんっていうキャラクターでしたけど、その、なんていうか、嫌な感じの、その、なんていうか、で、カメレオンみたいな形をしたモンスターがいるんですよね。で、彼が悪役として出てきてですね、まあ、主人公たちを、マイクとサリーを追い詰めていくっていうのが、その、モンスターズインクでしたけど、で、それとか、あと、私が非常に許せなかったのは、カール爺さんと空というような悪役なんですよね。はい。で、この悪役はですね、なんていうか、あることというか、すごいど田舎というか、そのジャングルでですね、その新種のね、鳥を見つけるためにですね、冒険をしている冒険野郎っていう話だったんですけども、 で、彼は完全にそのカールじいさんの空飛ぶ家の中では悪役として描かれてたんですけど、私こいつの方に感情移入しちゃったんですよね。なんというか、地位も名誉も捨ててですね、その一つの目的のためにジャングルに何十年も住んでてですね、世捨て人なんですよね。で、人生を全てその鳥を探すことに捧げていると。で、その男っていうのが、まあ、悪役として断されるわけですね。最後死んじゃうんですよね。主人公たちに殺されてしまってですね。なんだこの話はっていうね。彼はすごく偉大な、ね、その男じゃないかと。ある目的のために何十年も何十年も人生を捧げてきた偉大な男じゃないかって思ってたんですけども、最後に彼は無駄に死ぬと。空から落ちて死んでしまうというところでですね。なんで残酷な話なんだっていう感じで結構ですね、個人的に嫌いやったのが、その、カールジーさんの空と上やったんですけど、まあ、というようにですね、今まで結構ステレオタイプな悪役像っていうのは、ピート・ドクター監督の定番としてあったと思うんですけども、まあ、それとは考えられないぐらいね、まあ、今回は本当に悪役はいない。みんなが頑張って、ライリーの幸せのために奮闘すると。そのうちに成長していくという話でしたね。はい。まあ、まあ、ライリーのね、そんなんていうか、ねえ、ライリーの実生活の中に悪役とか出てくるんかなと思って、そうでもなかった、そういうわけでもなかったですし、まあ、非常にこの塩梅点も良かったですね。明確な悪役がいないのに、主人公たちがちゃんと成長して帰ってくるという話ですね。はい。まあ、そういったところも面白かったです。はい。で、あとはあれですね、そのなんていうか、これも面白かったなというか、すごい良かったなと思うのが、これ、イマジナルフレンドを最後殺す話なんですよね、そのディンドっていうですね。その、主人公、じゃない、堺主人公って言っちゃってすいませんね。その、ライリーがですね、その昔自分の空想の中で生きてた動物が、頭の中でまだ生きてるんですけども、最後は彼に別れを告げることになるんでしょうね、その喜びがね。はい。自分が上に上がるために、その。で、彼は、その、まあ多分ですけども、記憶の、なんというか、ゴミ箱に捨てられて、まあ、多分ライリーは彼を忘れてしまったということなんですけど、この映画はライリーの成長物語でもありますから、やっぱ、イマジナリーフレンド、空想上の友達っていうのをですね、捨てることが成長の一歩っていうことを明確に表してるんですよね。はい。で、イマジナリーフレンドっていうのは、だからその空想の象徴なわけですよね。なんというか、悲しい時とかにそれに逃げると。現実から逃げるためのですね、まあ、ツールなわけですけども、ツールのために、その、ちっちゃい子供が想像するもんですけどですね、それをちゃんと殺すと、この映画の中では。だこれもすごいなと思いますね。だってね、やっぱり、オタクの人たちってみんな空想好きじゃないですか。まあ、私も含めてですけど、あんなこといいな、こんなこといいなって生きてるじゃないですか。それだけなんじゃダメなんだよっていうことをちゃんと描いてるんですよね。そこら辺も非常になんていうか、クリエイター魂やなというか、自分に酔ってないなっていうところが出てたと思いますね。はい。で、まあ非常に個人的に素晴らしかったインサイドヘッダーなんですけども、まあね、みんな思ってることだと思うんですけども、一点だけものすごい、ものすごい不満点があるんですね、この映画。はい。何がっていうと主題歌ですね。はい。まあドリカムがですね、ドリームスカムトゥルーが、この映画のですね、主題歌を歌ってるわけなんですけども、別にそれ自体はいいんですよね。というか、私は別にその、日本語版、その、まあ、ね、その、吹き替え版とかで出てくるその、主題歌、いろんな映画でありますよね、その、外国映画やったら、その、日本語版主題歌っていうのがついてきたりしますけど、それ自体は私は別に全然いいタイプなんですよ。あ、どうぞやってくださいって感じなんですけど、それにしても今回のはひどい。何がっていうと、本編の前に、ドリカムの PV みたいな、PV というか PV でもないですね。ドリカムの歌、その主題歌がフルで流れて、それに合わせて、いろんな、その一般応募から選ばれたスナップ写真、その喜びやったり悲しみやったり、いろんなですね、感情を映したっていう感じなんでしょうけど、それのスナップ写真がですね、だから、ね、歌のフルですから、3、4分あったんでしょうけど、まあそれがずっと流れると。なんでこんなことするんやと思いますね。ほんまに。もうちょっと勘弁してよと。もう、これ誰も得しないですよね。ねえ、今から映画見るぞっていう感じで 来てんのに、誰のか知らんスナップ写真を見せられると。ちょっと勘弁してって感じでしたね。はい。なんでほんまに場の、ね、全く知らない。なんていうか、本当に付き合いだけで来てしまった結婚式で、そういったですね、思い出ビデオを見せられてるような居心地の悪さ。何だったんやって話ですね。もう二度とこんなことすんなよ、ディズニーっていうか、その、まあ、ディズニーの日本ですね。ディズニージャパンか。わかんないですけど、二度とすんなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、オープニングのそれだけ覗けば、完璧な映画がインサイドヘブンでした。私はドリームスカムトゥルーは非常に好きなんですね。本当にディズニーはふざけんな。いい加減にしろと思いましたね。はい。まあ、そういう映画がインサイドヘブンでした。はい。まあ、こんな感じで批評を終わりたいと思います。はい。次回に批評した映画なんですけども、ちょっとまだ決まっておりませんので、また面白い映画を見たら批評してみたいと思います。はい。まあ、直近的になるのはやっぱりあれですよね。ジュラシックパーク、最新作、ジュラシックワールドですね。はい。っていうのもですね、まあ、言うたら私映画にハマったというかですね、これを見たからもう映画に飲み込んだっていうのはジュラシックパークなんですよ。はい。っていうのも昔恐竜が好きだったんですよね。はい。まあ、男の子によくありがちだと思いますけど、結構ロボット好きの男の子が多かったじゃないですか。で、私、トランスフォーマーとか、今もね、そのロボット好きな男の子っていますけど、私はあんまロボット好きではなかったんですよね。あんまりそういうですね、ロボットがガチャガチャ動く、あと車関係ですね。前もその、マッドマックスの時に言いましたけど、メカ関係っていうのはあんまり、こう、ピンとこなくてですね。まあ、それよりかはその、なんていうか、怪獣ですね、ゴジラとか、そういった方が好きだったんですけど。で、やっぱり、それに合わせて恐竜が好きでですね、なんていうか、恐竜の図鑑とか、ね、ちょっと、昔親に聞いたんですけど、あんたはほんまに小学校ぐらいの時、恐竜の図鑑とか2、3時間ずっと眺めてたで、みたいなこと言っててですね。まあ、今も結構その恐竜の名前は結構細かく言えたりするんですよね。生きてたり、こう、年代記とかも言えるんですけど、白亜紀とかジュラ紀とかいろいろありますけどね。そういうのは結構言えるんですけど。まあ、そんぐらい恐竜が好きだったもんですから。で、その時にですね、あのジュラシックパークを見てしまったもんですね。スティーブン・スピルバーグが撮ったですね。本当に、あの最初のですね、ブラキオサウルスを見た衝撃っていうのはちょっと忘れられないですよね。うわ、生きてる、動いてるっていうですね、衝撃ですよね。あとティラノサウルスのかっこよさですね。T-Rex がすごいかっこいいですけど。だからね、あのちょっとですね、興奮っていうのもまた味わえるんじゃないのかなと。はい。なんでちょっと、ジャシックワールドは本当に個人的にですけど、ものすごく楽しみにしてるんで、ぜひですね、見てみたいと思います。はい。だから多分ですけど、ジャシックワールドはおそらく批評すると思いますので、まぁ、ちょっと、まぁ、楽しみにしてくれてくださる方はお楽しみって感じで、はい、終わりたいと思います。はい。今回の、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、ブログのトップページに書いております。メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは、今回、ミンロの映画批評でした。失礼いたします。